はい、今回はですね、表題に危険度を分析しこれを回避するというふうに書かせてもらったんですけども、これが書かれている本はですね、市倉貞夢の社長学シリーズの第5巻増収増益戦略っていう本の9番目にですね書かれてあるんですよ。で、まあ、その説明をする前にですね、まずちょっと目次を見てもらいたいんですね、増収増益戦略の。で、増収増益戦略はですね、昭和54年に出てるわけですね。で、54年というと48年の11月のオイルショック後に書かれたということですね。まずそれを頭に入れてもらいたいんですね。で、まず目次ですね。1、不思議な原価計算。まあ、これは原価計算って本当に、ちゃんとして、これで、計算できてるのかなっていうところから始まりまして、2、全部原価の罪悪。3が正しい判定はこうしてやるんだということで、直接原価計算が出るわけですね。で、4番目が収益性の分析。で、5番目が固定費の管理。6が戦略的決定における増し分計算。7番目が我が社の実態を捉える。8番がマーケティング分析。9が危険度を分析しこれを回避すると。で、10は健全な企業を築くというところになるんですね。で、この危険度を分析してこれを回避すると。これが393ページですがね、あります。で、393ページをちょっと開いてもらいたいんですが、393ページですね。ですね、ちょっと読んでみますね。我が社の安全を図る。企業存続の最高責任者である社長は、存続を脅かす危険度を絶えずチェックし、危険から遠ざかる手を打っていかなければならないと。企業の危険というものは多岐にわたっている。社長はそれらの危険とはどのようなものであり、どうチェックし、どう対処していかなければならないかを知っていなければならないと。それは単に我が社のみならず、得意先についても監視を怠ってはならないのであると。で、こう、うんぬんってこう書いてあるわけですよ。で、その危険度を分析してこれを回避するっていうところでですね、まあ、占有率だとか年経だとか移動、季節変動だとか、市場の危険分散はどうだ、内外移作区分はどうだ、して回転率はどうだ、陳率はどうだとか、7項目こう書いてありまして、で、これは危険度を分析してこれを回避するっていうところのですね、初版ですね。増収増益戦略の初版です。今出てるものにはですね、ちょっと削除されてるんですが、そこにですね、付記っていうのがありまして、こう書いてあるんですね。危険度分析とその、この回避に関連して、来るべき大きな危険、資源不足時代についての警告という意味において、そしてこの全く異質の危機に対処するための覚悟を促すという意図のものに、この小文をここに載せるっていうことで、まあ、結局、まあ、資源が不足する時代に来ますよという部分に対してですね、警戒を鳴らしてるっていうものが初版には書かれてたんですよね。で、それがその次のですね、おそらく版刷りっていうんですかね、その時にこの全文がですね、全部削除されています。なので今のですね、売られている新しい本もこれはないんですよね。これは本当にですね、もし皆さんがですね、市倉マニアであればですね、増収増益戦略の初版本ですね、初版本、をですね、まあまあ、手に入れてですね、見るとこれが全文読めるということになります。で、この最後の方にですね、来るべき危機に備える道はということで、第1と第2ということで、ブログの方に、そのまま上げさせてもらっています。なのでですね、まあ、今のコロナ危機はですね、この資源不足っていうのはちょっと違いますけども、まあ、ここに書いてあるですね、来るべき危機に備える道は、まあ、一つ目、第1はですね、変化の方向を見定めて、それが我が社に及ぼす影響を予測し、それに対応するための我が社の事業の方向付けであると。 第2には、今のうちに高収益を上げて、財務的な蓄積を厚くすることであると。これですね、蓄積こそ危機に際して、危機突破に必要な時間を稼いでくれるものであると。これがすごく大切なんですよね。で、今回のコロナショックでもですね、まあ、コロナ支援の特別融資ということで、まあ、政策公庫、商工中金とかですね、あとは通常の銀行でもコロナ貸付っていうところでですね、まあ、制度融資なんかも動いています。ただですね、あくまでも借りたっていうことは返さなきゃいけないってことなんですよ。まあ、その分が利子補給があるとかですね、お得にはなってますけども、返さなきゃいけないんですね。そうするとですね、じゃあ潤沢にお金を持ってる会社と持ってない会社っていうのはですね、今回のコロナショックでですね、ものすごい、まあ、全然違うってことになるんですね。で、常に私はですね、最低月商の3ヶ月持てと。3ヶ月超えたら6ヶ月持てと。6ヶ月超えたら1年持てと。いわゆる年間、年商ですね。そのぐらい持てと。いうふうになるとですね、今回の、まあ、コロナがですね、2年、3年長引いたら大変なことになりますけど、そもそもですね、通常1ヶ月からですね、3ヶ月持ってる会社はないわけですよ。1から 1.5 しか持ってないわけですから、売上がですね、1ヶ月なくなったらですね、ほとんど資金ショートしてしまうわけですよ。それで潰れていくわけです。で、これがですね、まあ、自粛、緊急宣言というのがこう出ましたけども、通常はですね、もう1ヶ月売上なくなればですよ、もうほとんど資金がなくなっていくってことが起きるわけですよね。じゃあそれをですね、緊急融資しましたということになってもですね、売上が増えてこなければですね、その借りたものすら返せないということで、またですね、二次破綻っていうのが起きてくるわけですよ。で、少なくてもですね、月商の6ヶ月分ぐらいですね、持ってる会社っていうのはですね、何かの時の3ヶ月っていうことであればですよ、3ヶ月ぐらいはですね、売上がゼロと考えても3ヶ月は回るんですよね。で、何かの時の2ヶ月分くらいあるわけですから、最低ですね、5ヶ月分くらいあるわけです。1ヶ月は最低残さなきゃいけないですからね。相当余裕があるんですよ。そうするとですね、今回、まあ、急にですね、マスクじゃない、マスクを作ってないメーカーがマスク作り出したりとかですね、まあ、これは大手じゃないとできないんですけども、何かですね、どうしても休業しなきゃいけないっていう業種になればですよ、お金があればですね、その時にですね、従業員にですね、この分野はどうだと、研究しろということで、新しいですね、分野開発だってできるわけじゃないですか。ただお金がないところは何にもできないんですよ。それいわゆる資金戦略っていうわけですよね。なので、まあ、松下幸之助さんが言ったですね、ダム式経営っていうのもですね、資金のダムって言ってましたよね。で、これについては、まあ、稲盛さんがですね、その時に松下幸之助さんに質問したわけですよね。どうしたらいいんですかって、どうしたらそのようなことができるんですかって、稲盛さんが質問した時に松下幸之助さんは、そうは思わなあきまへんわって言ったわけですよね。で、そこにいた他の人たちは、何を言ってんだと。そう思うだけでお金が貯まるのかというふうに思ったっていうことなんですが、まあ、稲盛さんはそれを聞いてですね、まずですね、そうするんだということで思わない限り資金で貯まらないんだなというふうに、まあ、思ったっていうことなわけですよね。で、これはですね、なかなか中小企業っていうのはキャッシュを貯めるっていうのはできません。できないけども、私もずっとこの20年ですね、20数年そのような指導をしてきてですね、まあ、溜まってないところはありますけども、税金を払いながらですね、20年もやってくればですね、それなりにお金って溜まってくるんですよ。ですね、これ1年2年じゃ無理なんです。ただ10年20年ってやってくるとですね、自然と利益を出している会社ならですね、キャッシュは貯まるんですよ。だから、それが何かの時のですね、時間稼ぎになるわけです。それをまあ、肝に銘じてもらいたいということですね。 それからこの危険度を分析してこれを回避するっていうですねところもですね、これやっぱり危険度を分析して回避するっていう発想はですね、やっぱり市倉先生的発想なんだなって思うんですよ。普通の経分析ですね、関係の本、まあ増収増益とちょっとそれも視点が違いますけども、そんな本にですね、危険度を分析してこれを回避するなんていう項目ってないですよ。なぜだと思います？これは市倉先生の基本的な発想がですね、赤字会社をコンサルして立て直してたっていうところから来るはずなんですよ。だからその危険の部分もですね、常に察知しなきゃいけないと。だから資金を厚くしなきゃいけないっていうことになるんですよね、結局。で、それが、まあまあその、オイルショックの時もそうだと思いますし、リーマンの時もそうだと思いますし、3.11 の時もそうですし、今回のコロナショックもそうなんですよ。ただみんなそれを忘れていくわけですよね。起きたことを忘れて、いやもうそんなことは絶対起きないなっていうことを言うわけですよね。ただ、いつもですね、今回のコロナショックもそうですけども、誰もこんなことになるなんて思ってないんですよ。思ってないけど実際になってしまうっていうのが現実なわけですよね。なのでですね、やっぱり何かの時のためにお金って残しとかなきゃいけないんですよね。っていうことでですね、そのような視点で、この増収増益戦略のですね、9番のですね、危険度を分析してこれを回避するっていうところも見てもらいたいと思いますし、先ほどのですね、付記ですね、付記の部分もですね、そこに1と2を書いておきましたので、噛み締めてですね、読んでもらいたいと。で、もっとそこの部分のですね、オイルショックのところも書いてある市倉先生の文章を読みたいという方はですね、増収増益戦略の初版本をですね、ネットでもですね、探せると思いますので、まあ、早いうちにですね、読みたい人は買って、もらった方がいいのかもわかんないですね。もう古い本がなくなったらもうこの付記の部分ってのは読めないと思いますので、この付記があること自体もですね、ほとんどの人が知らないと思います。これはもう私のようなですね、マニアで、増収増益戦略の本をですね、何年版でもたくさん持ってるから、まあ、知ったということなんで、晩年にですね、習った人たちっていうのはこういうことは一切知らないと思いますね。なので、まあ、興味があったら、古いですね、増収増益戦略を買っていただければ良いと思います。